welcome to my podcast. I'm a million. This podcast is learning Japanese through the Bible. I read a Japanese Bible one chapter by one chapter. こんにちは、ロサンゼルスからミリオンです。聖書を通して日本語を勉強する番組です。ただただ日本語の聖書を読んでいきます。ピンポイントで主の語りを取り上げ、章ごとの私のポイントを挙げていきます。英語でもポイントを伝えてますので、日本語と英語の比較をしてみてください。このオンエアは biblemillion.podbeans.com にアップデートして皆様に配信しております。This on air has been updating at biblemillion.podbeans.com。さて、新命記も21章になりましたが、この物語をあなたはどう捉えていくでしょうか。先日バイブルスタディを一緒にした方がこんなことを言ってました。その方は生まれた時からクリスチャンの家庭に育ち、何の疑いもなくその道を歩んできました。そしてある日、聖書に疑問を持ってありとあらゆる宗教に入り勉強していたそうです。もちろんその期間は主から離れていたそうですが、現在は主のもとへ戻り、バイブルスタディでは主の言わんとすることを語ってくれています。アーメン。それでは本日は新命記21、あなたの神主があなたに与えて所有させようとしておられる地で、刺し殺された者が野に倒れているのが見つかり、誰が殺したのかわからない場合、あなたの長老たちと裁き人たちは出て行って、刺し殺された者から周りの町々への距離を測りなさい。そして刺し殺された者に最も近い町が分かれば、その町の長老たちはまだ刺激されたこともくびきを折って引いたこともないメスの子牛を取りなさい。その町の長老たちはそのメスの子牛をまだ耕されたことも種をまかれたこともない絶えず流れる谷川へ連れ下り、その谷でメスの子牛の首を折りなさい。それからレビの子らである祭司たちが進み出なさい。あなたの神主がご自分に仕えさせ、また主の皆によって祝福を宣言するために選ばれた者は彼らであり、いかなる争いもいかなる傷害事件も彼らの判決によるからである。刺し殺された者に最も近いその町の長老たちは皆谷で首を折られたメスの子牛の上で手を洗い、証言して言いなさい。私たちの手はこの血を流しておらず、私たちの目はそれを見ていない。主よ、あなたが贖い出された御民イスラエルをお許しください。咎のない者の血を流す罪を御民イスラエルのうちに負わせないでください。こうして彼らは流血の咎を許される。このようにしてあなたは主の目にかなうことを行うとき、咎のない者の血を流す罪をあなた方の中から除き去ることができる。あなた方が敵との戦いに出て行き、あなたの神主がその敵をあなたの手に渡し、あなたがそれを捕虜として捕らえた時、その捕虜の中に姿の美しい女を見て恋したい、自分の妻としようとする場合には、彼女をあなたの家の中に連れて行きなさい。彼女は頭を剃り、爪を切り、捕虜の衣を脱ぎ、あなたの家にいて自分の父と母のために1ヶ月の間泣き悲しまなければならない。その後、あなたは彼女のところに入り、彼女の夫となり、彼女はあなたの妻となる。もしあなたが彼女を気に入らなくなったら、彼女を自由に去らせなさい。決して金で売ってはならない。あなたはすでに彼女を意のままにしたのであるから、彼女を奴隷として扱ってはならない。ある人が二人の妻を持ち、一人は愛され、もう一人は嫌われていて、愛されている者も嫌われている者もその人に男の子を産み、長子が嫌われている妻の子である場合、その人の息子たちに財産を受け継がせる日に、長子であるその嫌われている妻の子を差し置いて、愛されている妻の子を長子として扱うことはできない。嫌われている妻の子を長子として認め、自分の全財産の中から2倍の取り分を彼に与えなければならない。その子は父の力の発穂であるから、長子の権利は彼のものである。ある人に強情で逆らう子がいて、父の言うことも母の言うことも聞かず、父母に懲らしめられても聞こうとしない場合、その父と母はその子を捕らえ、町の門にいる町の長老たちのところへ連れ出し、町の長老たちに 私たちの息子は強情で逆らいます。私たちの言うことに聞き従いません。放蕩で大酒飲みです、と言いなさい。町の人は皆彼を石で打ちなさい。彼は死ななければならない。あなた方の中からその悪いものを除き去りなさい。イスラエルは皆聞いて恐れるだろう。ある人に死刑にあたる罪過があって処刑され、あなたが彼を木にかける場合、その死体を次の日まで木に残しておいてはならない。その日のうちに必ず埋葬しなければならない。木にかけられたものは神に呪われたものだからである。あなたの神主が相続地としてあなたに与えようとしておられる土地を汚してはならない。終わり。さて、いかがでしたか。あなたの神主があなたに与えて所有させようとしておられる地で、刺し殺された者が野に倒れているのが見つかり、誰が殺されたのかわからない場合、あなたの長老たちと裁き人たちは出て行って、刺殺された者から周りの町々への距離を測りなさい。このように21章は始まりました。この冒頭を読んだ時は、距離を測りなさいとは、この距離の数字に何らかの意味があるのだろうかと思いましたが、そうでもなかったですね。さて、この章では調子についての取り扱い方が記載されていました。14節からは、妻にした女を気に入らなくなった場合の取り扱い方も書いてありましたね。この部分は現代においても該当する男性は、ここを参考にするといいのではないでしょうか。現代では2人の妻を持つことはめったに聞きませんが、何人かの女性を周りに持つということに関しては、今も昔もそんなに変化がないんだなぁということがわかります。そして、ご両親の言うことをちっとも聞かない強情で大酒飲みの放浪息子さん、大変ですよ。石打ちにされてしまいます。そういう人は死ななければならないとはっきり告げていましたね。さて、本日のピックアップは6節です。刺殺された者に最も近いその町の長老たちは皆、谷で首を折られたメスの子牛の上で手を洗い。 Today's pickup is verse 6. And all the elder of the city nearest to the slain man shall wash their hands over the heifer whose neck was broken in the valley.
いかがでしたか。それではあなたにとって霊的目が開かれる一日でありますようにお祈りしております。それでは本日はこの辺で、バイバイ。